改めておはようございます。先週はペンテコステでした。でペンテコステに起こった出来事についてお話ししました。簡単に振り返りたいと思いますが、主イエス様の約束の通りに、ペンテコステというのは五旬節、五十日目という意味だとお話ししました。助け主である聖霊が集まっていた弟子たちに与えられて、その様子が誰の目にも明らかになる、そういう形で現れました。で弟子たちはさまざまな国の言葉で福音を大胆に語り出しました。それは言葉や民族人種の壁を越えて、主イエス様の福音を信じる人たちが聖霊によって一つとされ、新しい神の民とされたことの証であったということです。でこれから聖霊に満たされた弟子たちによって、展開されていく、進められていく宣教の働きの開始を告げるものでもあったということです。で使徒の働き、今回メッセージでは取り上げませんでしたが、2章の後半にはその様子を見て驚き怪しむ大勢の人たちに対してペテロが語った説教が記されています。ペテロは聖霊に満たされて、この出来事が預言者たちによって語られた約束の実現成就であるということ、そしてそれはほんの50日前ですね、エルサレムの人たちが拒絶し十字架につけて殺したあのナザレ人イエス・キリストによることなんだ。しかしイエス様はよみがえられて、今父の父なる神の右に座しておられる、その方によることなんだということをはっきりと語りました。でこのペテロの説教によって多くの人々が心を刺されて福音を受け入れたということです。1章41節には、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた、その日3000人ほどが仲間に加えられたと書かれています。で先々週、先取りして1章の42から47節をお話ししたんですけれども、主イエス様を信じて救われた人たちが何をしていたかということも書かれています。これは現在まで続く教会の働き、教会の営みそのものではそのものであるということをお話ししました。そういう意味でもペンテコステは教会が生まれた日、生まれた時ということができるわけです。今朝はペンテコステによって生まれた教会のその後のことについて、聖書を共に読んでいきたいと思います。約束の聖霊が与えられるまでは家の中で、ひっそりと、別に隠れていたわけではないでしょうけれども、家の中で祈っていた弟子たちでしたけれども、聖霊が与えられてからは外へ出て大胆に福音を述べ伝えるようになりました。で3章、また皆さんで読んでいただきたいんですが、今日の出来事につながるところなんですが、3章にはそんなある日に起こった出来事が書かれています。何気ないこの出来事が大騒動になるとはこの時は誰も想像できなかったと思います。ペテロとヨハネがエルサレムの宮へ祈りに出かけた。で美しの門という門がありました。そこには生まれつき足の不自由な人がいて、その人と出会いました。神殿にはですね、こうやって身寄りのない人とか手足が不自由だとか、施しを求める人が、いたようです。この人はいつものように施しを求めてきましたが、ペテロとヨハネは施しの代わりにイエス・キリストの名によってこの人を立ち上がらせ、そして歩けるようにしました。生まれつき足の不自由な人がイエス・キリストの名によって立ち上がり、飛び跳ねて主を賛美している現実。皆さんも分かりますように、これは単に医学的に癒されたということではないですね。仮に足の痛いのが治ってもですね、本当に長い時間のリハビリがないととても人は歩けません。生まれつきですからとてもじゃないけど歩けるはずがない。その人が立ち上がって主を賛美している、その現実を前にして人々は驚き呆れました。 しかしこの時もペテロはこれは旧約聖書の預言者たちが語ったことなのだと改めて語って人々に悔い改めを迫ったわけです。さて4章はそういうことが起こった後の出来事です。4章の一節からまた目を通していただきたいと思います。そんなわけでですね、エルサレムの宮神殿の入り口で人々が騒ぎ出しているのがユダヤ人の指導者たちの知るところとなりました。ペンテコステの日以来エルサレムの町で新しい動きがあること、それは当然彼らは知っていたはずです。警戒を強めていたと言えるでしょう。その時にこの騒ぎが起こりました。でこの時やってきたのが祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人と書いています。これらの人たちはユダヤ人の指導者たち、指導者を代表する人たちです。でこの後招集される議会、サンヘドリンと呼ばれる70人議会のメンバーでもあったわけです。特にこの宮の守衛長という人ですが、大祭司に次ぐナンバー2の立場にある人で、大祭司の一族から選ばれている、次期大祭司とも言われるような人です。神殿の敷地で秩序を乱す人たちを捕まえる権限を持っている人、言ってみれば神殿警察のトップと言えるでしょうか。この人たちがやってきたと言いますけれども、これは穏やかに近づいてきたということではありません。敵意を持ってペテロたちの前に立ちはだかった、そんなニュアンスです。この人たちはですね、最初はやれやれまた厄介なことが起こっているなぐらいに思っていたんでしょうけれども、ペテロが語っていることが耳に入ってくるわけです。するとだんだん苛立ちを覚え、そして危機感を覚えて、ついにペテロたちのところへやってきたということです。この人たちは何に苛立っていたのでしょうか。2節をご覧ください。第一にはペテロたちが民を教えていること、第二はイエスを例に挙げて死者の復活を述べ伝えていること、このことに苛立ちを覚えた、苛立ったということです。民を教えている、これは今お話ししたように2章そして3章に書いているような内容のことをペテロが今人々に語っているということです。この2章3章に書かれているペテロの語った説教を読んでもですね、主イエス様について聖書、この時は旧約聖書しかありませんが、聖書が語っている全体像を見事にまとめ上げて人々に語り、そしてあのナザレのイエスこそ、イエスキリストこそが預言者たちを通して語られ約束された救い主メシアなんだということをはっきり宣言している、本当にそのことに驚かされます。ペテロはもはや逃げも隠れもしないで、この主イエスこそ救い主なんだということを、これも聖書を通してはっきり語るわけですね。自分たちの勝手な経験談だけではありません。聖書を通してこの方がメシア、救い主なんだということを語るわけです。でこれは主イエス様を十字架につけたユダヤ人の指導者たちにとっては非常に都合の悪いことでした。さらにペテロたちはイエスを例に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていたというんですね。これはイエス様の復活について語ったのはもちろん、イエスキリストを信じる者に与えられる永遠の命、そしてやがての復活のことについてペテロが語ったということです。この時特に苛立ったのがサドカイ人、サドカイ派の人たちということです。彼らの多くは祭司で特権階級だったということで知られています。非常に物質主義的合理的な考えを持っている人で、どういうわけか祭司でありながら死者の復活を信じていなかった、聖書にそう書いています。そして彼らは自分たちの特権と地位を守るためにローマ帝国にも協力的だったとも言われています。そんなわけで宮の守衛長たちは騒ぎがこれ以上大きくなると何かと自分たちにとって不都合だということで、 ペテロとヨハネが語ること、まあ、それもですね影響力の大きさ、その内容にも驚いて、何とか語るのをまず止めさせようとして2人に手をかけて捕らえたということです。まあ、今だったらですね、何か容疑がないと捕まえることは絶対できないわけで、この時一体彼らは何の嫌疑でペテロたちを捕まえたんだろうかと思いますけれども、まあ、とにかく捕まえてやめさせ、そして翌朝開かれる議会、まあ、サンヘドリンの議会で2人を訴えるために、まあ、留置場に入れてしまったということです。さて2番目の点に入っていきたいと思いますが、このようにしてついにイエス・キリストを信じる人々への敵対と迫害が始まりました。で、使徒の働き2章から4章を読んでいくと、2種類の人たちがいたことが分かります。クリスチャンたちに好意を持って加わっていく人たち、悔い改めて福音を受け入れる人たち、それとは逆に反発し敵対し迫害する人たちです、本当に両極端な人々の反応がここにあります。福音の言葉を聞いて心を刺されて悔い改める人たち、教会の愛の交わりの豊かさに心を開いて好意を持って加わっていく人たちがいる一方で、福音の言葉に反発し迫害する人たちがいます。なぜでしょうか。主イエス様の福音がはっきり語られるならば、人々は決して無関心でいることはできないということです。そして主イエス様の福音は聞いたその人の心を刺し、その人の生き方や考え方に影響を与えます。悔い改めや変化を促します。イエス様の福音にはそんな力があるんですね。ですからそれに素直に応答する人たちがいる一方で、自分たちの立場や利益が脅かされる、危うくされると思う人たちは福音に対して反発し、時には迫害に及んでしまうということです。このようにですね、主イエス様の福音には私たちの想像を超えた力、影響力があるということです。現在の私たちはどうでしょうか。このような福音の力、影響力を信じているでしょうか。まあ、どちらかというと私もそうなんですけれども、福音に対して反発する人、敵意を持つ方々、まあ、そんな人たちの反応をまず気にして恐れてしまう、そういうところはないでしょうか。まあ、今読んだ箇所からも分かりますが、確かに福音がはっきり語られるとき、そこに反発や反対、迫害が起こることは避けられません。しかし一方で福音には人を救い変える力があります。人々を引き寄せ、心を探り、悔い改めへと導く力があります。たとえ反対や反発があっても、迫害者パウロが変えられたように、福音がはっきり語られるならば、そこで聖霊様が働かれ人を変えることができます。私たちはもっとですね、福音の力、聖霊の働きに信頼して、堂々とクリスチャンとして生活していきたい、そんなふうに改めて教えられました。まあ、どうしてもこの本当に教会に来ている人は 0.5% ともそれ以下とも言われるこの社会の中では、まず私はクリスチャンですと証をするよりもですね、むしろああまた変なこと思われてないかなとか、まあなんか反発されないかなとか、先に本当にそっちの気持ちが来てしまう、まあ残念ですけれども、しかし改めてですね、むしろ福音に生きるとき、そこに聖霊様が働かれ、そしてその福音の力は私たちが思っている以上のことだ、そのことを改めて信頼していきたいと思うんですね。さてペテロとヨハネは宮の守衛長たちによって捕らえられ、留置されてしまいました。それではペテロの語る御言葉の解き明かしを聞いていた人たちはどうなったのでしょうか。迫害や弾圧を恐れてバラバラになったでしょうか。4節をご覧ください。 しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになったと書かれています。ペテロが捕らえられても、語られた御言葉の解き明かしは聞いた人々の心を動かし、大勢の人々が信仰に導かれたということです。まあ、5000人というのは、その日新たに5000人が信じたのか、2章41節に書かれている3000人が5000人になったのか、まあ、どちらの解釈もできるようですが、どちらにしても男の数が5000人、まあ、この時代の人たちは本当に家族単位で動いていましたから、おそらく5000人、家の主人が信じたということは、女性や子どもたちを入れればもう1万人以上の人たちが主イエス様の福音を受け入れたと言えるのではないかと思います。ここを見ましてもですね、反対や脅かしはあります。しかしそれ以上に福音の言葉は人々を変え、救いへと導いていくんだ、そんな聖霊の御業が示されているわけです。さて、翌日、翌朝ですね、民の指導者たち、長老たち、立法学者たち、5節に書いています。まあ、これが議会のメンバーだった人たちのことですけれども、彼らが議会に集まりました。で、大祭司や一族の人たちも皆出席しました。つまりユダヤの主だった指導者、権力者たちが集まったということです。そしてペテロとヨハネは真ん中に立たされました。まあ、インターネットでですね、ちょっと調べると分かりますが、当時の議会というのは半円形になっていてですね、で、議員たちが取り囲むように座っている、その真ん中に、まあ、証言台というものがあったみたいです。で、そこにペテロとヨハネは立たされた、まあ、真ん中に立たされたとはそういうことです。で、議会はペテロとヨハネに対する尋問を始めました。お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのか。まあ、この質問はですね、ルカの福音書20章2節に書かれているイエス様に対する質問を思い出させます。この時イエス様もやはりユダヤ人の指導者たちから、何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか、まあ、そんなことをイエス様に質問しています。ユダヤ人の指導者たちは、何があってもナザレ人イエスが神の御子、メシア、救い主だということを受け入れたくありません。まあ、最初から結論は決まっている尋問、裁判であるわけです。彼らは何があってもあのイエスという人の権威が神から来ている、神ご自身から来ているということを認めることができません。で、ペテロとヨハネを立たせて尋問しているユダヤ人の指導者たちは、ある意味この質問に対してペテロが何と答えるかをもう知っていたはずです。ペテロは捕らえられる前、このように語っていました。3章の15節から16節をお読みいたします。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。まあ、こんなことを語っていました。まあ、そのことを知っていたはずです。ですからユダヤ人の指導者たちは、ペテロとヨハネはここでもですね、主イエスの権威と力によってですと答えることを見越して、あ、お前はあのイエスの名によってそんなことをしたのか、お前は神を冒涜している、まあ、そんな罪で裁くつもりだったのだろうと思われます。しかしそんな尋問に対するペテロたちの答えは、まあ、彼らの想像を超えるものだったということです。ペテロは聖霊に満たされてと8節に書いています。あれと思うかもしれません。もうペテロたちはすでに聖霊に満たされているはずです。まあ、ここの文法的な書き方もですね、もうすでに聖霊に満たされているというような、まあ、時制で書かれているんですけれども、 つまりすでに聖霊に満たされている人、そしてその聖霊がその時その場所で力強く働かれた、まあ、そのことを示すためにわざわざですね、まあ、この他にも使徒の働きには 何箇所もこういう場が出てくるんですけれども、聖霊に満たされてと書いています。まあ、それは決してその時だけ聖霊に満たされたということではなく、その時聖霊が力強く働かれて言葉を与え、時には行動を起こしたということです。それもイエス様がかつて、ルカの21章15節で言われたその言葉の成就だったわけです。ルカの21章15節でイエス様はこんなふうに言われていました。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。まあ、ペテロもこの言葉を覚えていて信じて、この時ユダヤ人の指導者たちに語りかけたということではないかと思います。さて最後の3番目の点に入っていきたいと思います。さてペテロは口を開いてこのようにまず言いました。私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、と語り始めました。議会はですね、誰の名によってあのようなことをしたのかと問いただしたわけですが、あのようなこととは一体何のことでしょうか。それは3章に書いている生まれつき足の不自由な人が癒されたというあの出来事です。ペテロはこの人が癒されたのは良い技ではありませんか。どうして良い技をしたゆえに逮捕され取り調べを受けなければならないんですか。まあ、ペテロはユダヤ人の指導者たちの矛盾をついたわけです。ちなみにここでの癒すは救うと多くの場所では訳されます。つまりその人が何によって癒されたのかというペテロの言葉には、何によってこの人の足腰が強められ踊り上がるまでになったという意味とともに、この人は何によって救われたのかという問いかけも含まれているわけです。まあ、この後ペテロが救いはイエスにしかないと語るわけですが、まさにこの言葉自体にですね、何によって人は救われるのかという問いかけが含まれていたということです。それでもですね、かたくななユダヤ人の指導者たちはナザレのイエスが神の御子である救い主であるということを受け入れたくありません。拒絶したいわけです。ですからその名に権威があるとは認めたくないわけです。ですから主イエスの名によって語り良い技を行っているペテロたちは、神からの正しい権威と力によって良い技を行っている、語っていると認めたくないわけです。彼らは何とかしてペテロたちは間違った権威によって語り行動し神を冒涜していると決めつけようとしていたわけです。しかし聖霊に満たされたペテロにとっては、この言ってみれば不当な裁判も、今はイエス様を堂々と明かしするチャンスだったわけです。そのペテロの言葉について最後見ていきたいと思います。10節以降ですね。ペテロはまず昨日昨日起こった出来事について語ります。それはエルサレムにいた誰もが知っていることのはずでした。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい、皆さんは知っているはずですと呼びかけました。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエスによることです。はっきりこのように語りました。さて3章6節を見ると、ペテロたちがこの足の不自由な人たちを癒した時の言葉が書かれています。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさいとペテロは呼びかけました。つまりペテロはイエスの名を、皆を堂々と宣言していたわけです。そして議会の真ん中に立たされた時、改めて全てのことは あのナザレ人イエス・キリストの名によるのだとはっきり証言したわけです。まあ、ナザレ人とあえて語るのはイエス様を受け入れてない人たちにとってはナザレ人イエスだったからですね。まあ言ってみればナザレ人イエスというのがキリストとか救い主とかいうそういうことを一切抜きにした一人の人間としてのお名前です。ですからあなた方がナザレ人イエスと呼んでいるあの方こそがという意味でペテロはあえて語っています。そしてここでもペテロは聖書を引用して語っているわけですが、ここでは詩編118編の22節の言葉です。あなた方が石、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。ペテロはこのようにこの詩編118編22節の言葉をイエス様に当てはめたわけです。実は主イエス様がですね、先ほど、何の経緯によってこれらのことをしているのかと質問を受けたと、お話ししましたけれども、実はその時イエス様もこの言葉を語っているんですね。何の経緯によってこれらのことをしているのかと質問を受けた時イエス様は、ブドウ園の主人と農夫の例えを語られます。その中でこの同じ詩編の言葉を用いておられました。ルカの福音書の20章の17節に書いています。そして20章の19節には祭司長たちの反応が書いています。立法学者たちと祭司長たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。イエス様はこの例え話を自分たちに向けて語っている。つまり捨てたいし、神から贈られた、このブドウ園の農夫の例えというのは主人である農夫が、主人がですね、農夫たちに収穫物をちゃんと納めるようにと、自分の息子を送ったんですけれども、しかし農夫たちは息子を殺せば俺たちが全てそれをもらえると思って殺したという、そういう話なんですけれども、つまり神から贈られた救い主御子であるイエス様を十字架で殺してしまったユダヤ人の指導者たち、これは自分たちのことを言っていると彼らは気づいていたわけです。このサンヘドリンに集まっている人たちの中にはこの時イエス様が語ったことを聞いた人たちもいたはずです。で、同じようにペテロが118編22節の言葉を引用して語った時、それを思い出した人もいるかもしれません。そして改めてペテロも同じように言うわけです。詩編118編をイエス様に当てはめました。つまりユダヤ人の指導者たち、エルサレムの人たちがイエス様を拒絶し十字架につけてしまった。だからイエス様はご自分の民から捨てられた石である、そのように語ったわけです。しかし神様はこのお方をよみがえらせてくださった。イエス様はよみがえってご自分が救い主であることを明らかにされました。だから私たちの救いはすべてこのお方にかかっている。このお方こそが要石なんだということをペテロは語ったわけです。この詩編の御言葉を通して語ったペテロの言葉に誰も反論できません。そしてこのサンヘドリン議会の前でペテロはさらに決定的なことを語りました。12節です。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間には与えられていないからです。この方以外には誰によっても救いはありません。つまり私たちが救われ神の民とされ、神の国に入るためには主イエス・キリスト以外にはどんな方法も手段もないということをペテロはここで宣言したわけです。この宣言はユダヤ人にとっても衝撃的なことでした。なぜならユダヤ人たちは自分たちは神の民として、神の契約を持っているものとして、もう何もしないでも神の国に入ることができると考えていたからです。サンヘドリの議会に集まっているユダヤ人たちは、そらイスラエルの神主こそが我らの救いであるとは信じていたわけです。 しかしそれは神の民として選ばれた自分たちだけのものであって、ナザレのイエスが神から使わされた神の御子救い主だとは信じていない、いや信じたくなかったわけです。しかしペテロはここではっきりと、あなた方も信じるその誠の神様がもたらされた救いを得る唯一の方法手段こそがイエス・キリスト、イエス・キリストの名であると宣言したわけです。今朝の箇所では、何の権威力、まあこういったことが問題とされてきたわけですけれども、それに対する答えがイエス・キリストの皆、イエス・キリストの名、まあ、それがペテロの答えであるわけです。まあ、名前というのは権威力の出どころ、よりどころを、まあ、示すことです。別に名前といってもですね、ただ名前を呼んでいるということではなく、名前というのはその権威と力がどこから出ているのか、誰のものであるかをはっきりと示すことです。イエス・キリストだけが救いをもたらす権威と力のよりどころ、出どころです。だからイエス・キリストの皆にだけが救う、人を救う力がある、まあ、ペテロはそのことをはっきり言ったわけです。誠の神様の計画と約束は、この御子イエス・キリストを通して、イエス・キリストの十字架と復活を通して私たち人類を救うということでした。ですから主イエスの名にこそ人を救う力があります。でもう一つ大事な点、それは天の下でということです。ここでの天の下というのは、神様が作られた全てのものという意味で言われていますが、つまり神の民とされているユダヤ人だけではない、世界中のあらゆる国の民族、人種、全ての人にとってということです。つまり天の下で世界中の人々にとって、このイエス・キリストの名前だけが救われるべき名として、救いに導かれる手段として与えられているのだということを、ペテロはここではっきりと証ししたわけです。さて結局、この後読んでいきますと、ペテロのこの大胆な証言に対してユダヤ人議会は反論することができませんでした。まあ、イエス様の言われた通りですね。ペテロがイエス様の言われた約束を信じ、御霊によってはっきりと御言葉からイエス様を証ししたときに、ユダヤ人議会は反論できなかったんですね。じゃあその後どうしたんでしょうか。そのことは来週お話しすることになりますけれども、まとめをお話ししたいと思います。今朝お話ししてきたように、イエス・キリストの福音がはっきり語られるとき、そこには2種類の反応が生まれます。好意を持って受け入れる人たちと、拒絶し敵対する人たちです。まあ一見すると無関心な人もいるでしょう。でも心の奥底ではどっちかの反応であるはずです。そして私たちは、まあ私もそうなんですが、どうしてもまず反対する人たちのことを考えてしまうんですね。こんなことを言って受け入れられないんじゃないか、反発するんじゃないか。しかし本当は私たちは恐れる必要はないわけです。ペテロとヨハネはイエス様の約束の通り、議会の真ん中で大胆に語り、イエス・キリストの皆以外に救いはないことを宣言しました。そして彼らの言葉を通して多くの人々が救われました。まあ、迫害する人以上に多くの人々が救われたんですね。イエス・キリストの福音皆にこそ力がある、人を救い変える力がある、そのことを私たちがもっと信じていくことができますように、私たちももっと大胆に福音に生きることができますように、共に祈りたいと思います。